ヨーロッパにフェスティーナレンテという古くからの格言があるそうです。でこれはゆっくり急げというですね、そういう2つの言葉で成り立っているそうです。良い結果に早く到達するためには、まあ、焦らずゆっくり行くのがいいという、まあ、そういう意味だそうです。でこれは、まあ、今日の、まあ、31節の言葉、走っても弱ることなく歩いても疲れない、まあ、そういうところから、まあ、派生した言葉でもあると、まあ、そのように、まあ、言われているようです。で今日はイザヤ書を読んでいただいたわけですけれども、この66章からなるイザヤ書は、まあ、3人の著者というか、まあ、3人の時代的背景の異なる人によって、まあ、編集された、まあ、そのように考えられているわけですけれども、読んでいただいたこの40章はその3つに区分される、こう時代がこう幅広いわけですね。その3つに区分されるイザヤ書の中の2番目の時代、これをまあ便宜的に第二イザヤというふうに呼ぶわけですけれども、1章から39章までに出てくるそのいわゆる通常の預言者イザヤとは違って、時代が異なるわけですね。でその預言者がはっきりわからないわけですから、これをまあ便宜的に第二イザヤっていうふうに呼んでいる。で40章から55章までがその第二イザヤにあたるわけですけど、その冒頭の部分を読んでいただいたわけです。でこの時代はそのイスラエルの国はですね、もうすでにこう2つの国に分かれていたわけです。北王国イスラエル、南王国ユダというふうに分かれていたわけですけれども、すでに北王国イスラエルは紀元前の700年代にもう国が滅びてしまっているわけですね。アッシリアによってその北王国イスラエルはすでに滅ぼされてしまう。で残ったユダ王国、南ユダの方ですけれども、これもまた新たに台頭してきたバビロニア帝国によって滅ぼされて、国の主だった人たちが囚われの身としてエルサレムから離れて遠く外国へ連れて行かれる。でそういうこう苦しみ悲しみを経験している人々に向けて語られているのが、まあ、いわゆる慰めの言葉が語られているのがこの第二イザヤであるというふうに言えます。ですから、このイザヤ書の40章の1節、本当に冒頭を見ていただくと、慰めよという言葉から始まるんですね。しかもそれが繰り返されるわけです。慰めよ、慰めよ、我が民を慰めよというふうに言われていく。これがこの第二イザヤの大きな特徴であると言ってもいいわけです。で、そういうふうに、まあ、国が滅ぼされですよ。国を追われ、国を失った嘆き悲しみの中で、人々は希望を失っているわけですね。一体神様は本当に私たちと共にいてくださるんだろうか。で、そういう問いを多くの人々が抱いたに違いない。で、そういう人たちに向けてこの預言者を通してですね、神の慰めと励ましの言葉が語られていく。で、それがこの第二イザヤであります。神様は本当におられるのか。生きて働いておられるのか、私たちの歴史を本当に支配し導いておられるんだろうか、あるいは本当にこの神様が私たちの救い主であるのか、そういう疑いというか問いですね。そういうこう、まあ、嘆きと言ってもいい、そういう状況においてこう語られている。 ということであります。で、まあ、私たちもそうですけれども、現実の世界を見渡すとですね、まあ、ますます世界は混沌としてきているというか、信じることができないほどの、まあ、残虐な行為というものがこう繰り返されている。そういう中でなぜ神様がこんなことをお許しになるのか、あるいはなさるのか。で、あなたが本当に私たちと共にいてくださるのならば、なぜこんなことが起きるのか。ましてやイスラエルは、自分たちは神によって選ばれた特別な民族であるという、まあ、そういう意識を持っていたわけですね。そういう国家ではなかったか。それが滅ぼされてしまった。それはどういうことか。で、そういう思いがここにはあるわけであります。私たちの世界でも、現代においてもですよ。ウクライナ、ガザ、あるいはレバノン、イラン、そういったところで軍隊による破壊と殺戮がこう繰り返されている。そういう現実を見るときに、人間の愚かさっていうか、罪深さを思わずにはいられないわけであります。戦争ってのは、それは、いわば人間が人間でなくなる、まあ、非人間的な行為っていうものを、まあ、作り出していくわけですし、人間が人間で、亡くならなければ決して起こせないというかできない、そういうむごいものだと思うんですね。で、その意味では、ただいろんな目に見えるこう物質的なもの、建物であるとかそういうものが破壊されていくっていうふうなことにとどまらないで、人間の心もまた体もボロボロにされていく、まあ、そういうものなんだろうと思うのです。で、今日の27節に、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと、このように記されています。これは何を言っているかというと、神様が私を忘れてしまっているっていうか、私は神様に見捨てられてしまった。そう嘆かざるを得ない状況っていうものがここにあるわけです。他の誰でもない。神に見捨てられることの悲惨ですね。それほどの悲惨はないわけであります。私の道は主に隠されている、私の裁きは神に忘れられた。神様、あなたは一体何を考えておられるのですか。本当にあなたは私たちの救い主なのですか。そういうふうに非常に強く神を拒否する。しかもそれがここには27節には なぜ断言するのかというふうに言われていますから、そういうふうに人々はもう断言しせざるを得ない、それほどの状況っていうものがここにあるわけですね。で、28節では、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたいと語られています。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、この語りかけですね。それはもう一度思い起こそうではないかという、まあ、そういう呼びかけであると思うんです。では何を思い起こすのか。それは地の果てに及ぶ すべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。で、そういう創造者なる神を思い起こそうではないかと語りかけられているわけです。神様が最初に作られた世界、創世記に記されているように、あの混沌とした世界ですね、闇の中に光あれと言って光を作られた、その創造者なる神、その神が今も共にいてくださる、そのことをこの困難の中でもう一度思い起こそうではないかという、そういう語りかけというか呼びかけがここにあると思うのです。私たちの力ではどうすることもできない現実ですね。どんなに努力しても解決できないことがあるわけです。他人の力であるとか、あるいは自分以外の力を借りなければ助からない、乗り越えることができないような現実っていうものが、課題がたくさんあるわけです。新約聖書のペトロの第2の手紙の中にですね、まあ、こういう言葉がありますけれども、主のもとでは一日は千年のようであり、千年は一日のようですと、そのようにあるわけですけれども、すなわち神様にとっては一日は千年のようであり、一日は神様にとって一日は私たちの千年で、私たちの千年は神様にとっての一日のようなものだという、まあ、そういう告白があるわけですね。私たち人間は誰もが限られた時間の中に生きているわけです。で、その限られた時の中でまだ解決しない、できないことがあるわけですね。どうしてこんなに遅いのかとイライラしたり、解決を急ごうとすることが、まあ、当然あるわけであります。で、しかし私たちの力ではまあ、どうすることもできないというか、とても乗り越えることができない壁があると思うんですね。で、しかしそうだとしても、それを必ず神様が打ち破ってくださる時があるのだと。それが創造者なる神の前に生かされる信仰者の歩みなのではないかと思うのです。どうしようもない暗い現実の中でですよ、もがいたり嘆き悲しむ私たちに対して、そんなにもがいたり嘆き悲しまなくてもいいと、神様の方が必ず道を開いてくださる、そういう時がこう備えられているんだっていうですね。で、そういう神様の御業の前に私たちは生かされているのだという、まあ、そういうメッセージが聖書にはあるように思うんですね。私の思いや私の力ではない、あるいは人間の英知でもない、それらすべてを超えて神が神の技を成してくださる、展開してくださる、いや、くださっているっていうですね、そういう時の中に私たちは生かされている人間に過ぎない、そういう一人の人間としての小さな歩みがあるのだというふうに聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。で、29節以下ですけれども、疲れた者に力を与え、 勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。私たちの目の前にもうダメだというふうな状況が広がっているとしてもですよ、神様が必ず救いの完成へと導いてくださる、そういう神の支配の中に生かされているのだから、今自分の生きている間に必ずしも解決しなくてもいいのだ、いやそれを目にしなくてもいいのだ、ただひたすら神様への深い信頼の中で委ねて生きていこうではないかという、そういう語りかけだと思うんです。それが走っても疲れることなく、弱ることなく歩いても疲れない、こうした言葉で、言い表されているように思うのです。で、新約聖書のコリントの信徒への手紙の1の15章の58節を引用したいと思いますけれども、第一コリントの15章の58節、新約の323ページです。15章の58節ですが、57節からちょっと読みます。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。というこの使徒パウロの言葉がここに記されています。で、この言葉は少し前の15章の10節の神の恵みによって今日の私があるのですと、そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですという言葉。で、さらにその後の14節の、そしてキリストの復活がなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですという、そういう言葉を受けて、キリストが死人のうちから復活された。その復活の技によって、私たちの歩みが決して無駄にならないことをあなた方は知っていると。で、そういう語りかけがあってですね、だから私の愛する兄弟たち、こういうわけですからというふうに続いていくわけです。こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずですと。岩波の訳では、かくして愛する兄弟たちよ、あなた方は固く立つようになりなさい。動揺させられることのないものとなりなさい。常に主の技に満ち溢れながら、あなた方は主にあって、あなた方の苦労は決して虚しくはないのだ ということを知っているのだからというふうに訳されています。主の技に励みなさい。なぜならばあなた方の労苦がどんなことがあっても決して虚しいものにはならないということをあなた方が知っているからだというふうに語られているわけです。神様の技の中で私たちの技がどんなに小さくてもそれを神様が良しとしてくださる。先ほどのコリントの信徒への手紙のですね、この15章の57節に、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しようと。神様の御業が勝利する。神様がそれを必ず私たちを用いて小さな働きを通して御業を成してくださる。私たちの働きをも神様は必要としていてくださるというですね。ですから私たちの一つ一つの技は決して虚しくなることはないのだ。だからそんなに焦らなくても、あるいは力まなくてもいいのだ。そういうところに私たちは置かれているのだっていう語りかけがここにあるように思うのです。で、そういう語りかけを聞くときに、最初に申し上げたようなフェスティーナレンテっていうゆっくり急げという、まあ、そういう言葉の中で私たちにできる一人一人にできる精一杯の、まあ、お答えをしていこうではないか、そういうふうに、まあ、語りかけられているように思うのです。カール・バルトという20世紀最大の神学者がいました。でこのカール・バルト、スイスの出身ですけれども、まあ、牧師の息子として生まれたわけですね。生まれたのはこの大分教会が創立した2年前、1886年生まれですけれども、まあ、1960年代まで生きて、まあ、80数年の生涯であったわけですけれども、まあ、彼は先ほど申しましたように20世紀最大のキリスト教の神学者として、まあ、知られている。苦しいこともたくさん経験し、老いと病の苦しみを経験しながらですね、しかし生涯仕事をし続けた人、もうひたすらにこう書き物をしたことでもこう知られています。書斎でまあ、論文を書きながらこの机にうつ伏せになって亡くなっているのを、まあ、発見されるほどであったというふうに言われています。で、まあ、彼は、まあ、絶えずこの世の出来事に関心を持ちですね、そしてまたそういう問題と向き合ってわけですけれども、また同時にユーモアにあふれた人であったとも言われています。第一次世界大戦の前から生きていますから、第二次世界大戦も経験して、本当にこう大変なですね、激動の時代を彼は生きたわけですけれども、まあ不安な時代の中でですよ、世界はどうなるんだろう、当時の東西にこう分かれていた、ドイツは分かれていたわけですし、当時の東欧であるとか、あるいは中東の状況、そういうものに触れて、まあ、いよいよ世の終わりの時が来ているんだろうかっていう、まあ、そういう問いがやはりその神学者ですからこう投げかけられるわけですね。で、そういう問いに対してバルトはユーモアを交えて そのいわゆるこう、これもまた歴史的な人物ですが、まあ、18世紀を代表する神学者ベンゲルという人を引き合いに出して、その神学者がですよ、世の終わりの日を予言したけれども、それは見事に外れたではないか、世界は終わらなかったではないか、まあ、そういうふうにこうユーモアを交えてこう言うわけですね。でそして別のある時には、世界情勢について、まあ世の中が非常に暗い、そのことについて答えるわけですね、バルトは。うん、世界は暗いね、でもしょんぼりしちゃいけないね、絶対に勝利されているからね、上より天より、神の統治、神が統治の座にいらっしゃる、だから僕は恐れない、どんなに暗い時も僕は確かな心であり続けようと、すべての人の望み、すべての人の世界の望みを手放さないようにしよう。神は僕らが倒れるのを許されない。僕ら個人が、また皆がそうなるのを勝利されているよっていうふうに。まあ、そういうことを述べて、彼は、バルトはですね、地上の生涯を閉じていったそうであります。そこにこう、勝利されているよっていうですね、そういう言葉が非常にこう印象に残るわけですね。先ほどの第一コリント15章の言葉ともこう重なってくるわけであります。で、そのように世の中が暗くても、この諦めない、あるいは恐れない、どんなに暗くても確かな心であり続けようと、勝利されているよっていう、神様の御業が必ずなされるっていうですね、その意味でこのバルト、カール・バルトって人は本当に主に望みを置く人であったのではないだろうか、そんなことを改めて思わされたわけであります。神様の支配、神様の救いの技というものは、いつでも私たちの目にはっきりと見える形ではないわけです。そういう仕方では来ない。で、しかし、神の歴史、支配、救いの技というのは、私たちは見えなくても、その根底において静かに力強く確実に動いているのだ。そういうこう、神への深い信頼の中で私たちも歩み続けるものでありたいというふうに思います。今私たちは再び憂慮すべき状況に置かれているように思うわけです。人間の愚かさや罪深さというものがますます露呈するかのような惨状が世界各地でこう引き起こされている。で、その中で自分の力、自らの力のなさを痛感させられることもある。で、しかしそういう中にあっても、十字架に勝利された主イエス・キリストにあって、私たちは確かな約束の中にしっかりと結ばれているのだ。そこに立てられているのだ、生かされているのだっていうことを受け止めて、それぞれが置かれている場所、使わされている場所にしっかりと立って、主の技に励むものでありたい。そういう歩みっていうものをゆっくり、また急いで展開していく一人一人でありたいというふうに思います。